こちらの音声はベーシックスキル講座の音声です。今月のテーマはリーダーシップ。リーダーシップって皆さんどうですかね？勉強したことがあるでしょうか？今回の音声を聞くことによって、まあ、そうだよな、リーダーってそういう仕事だよな、そういう役割があるよなっていうことをもう一度思い出せるんじゃないかなというふうに思います。今高度情報化時代になってリーダーシップの意味を拡大解釈している人は非常に多いんですよね。今回はとてもシンプルに解説をしていますので、まあ、この音声もしくは YouTube の動画は何度も見返していただきたいと思います。第1部はリーダーシップとは何か、基本的な概念について解説しました。第2部は技術編です。どこにリードしていくべきかがわからないとリーダーシップを発揮しようがありません。ですので、あり方とかあるべき姿、目標の設定について解説します。そして第3部、リーダーのスタイル編です。今回最も重要な解説です。リーダーとしてどのようにメンバーと、そして部下と信頼関係を持つのか。これについて徹底解説をしました。これらの音声は YouTube の動画を音声として編集したものです。YouTube でもぜひご確認ください。それでは第1部の音声をお聞きください。どうぞ。皆さんこんにちは。リーダーシップ講座概要編です。今回はリーダーシップ講座ということで定番中の定番のネタですね。こちらの動画を見ている方は経営者とか組織リーダー、組織マネージャーの方が多いんじゃないかなというふうに思います。リーダーとマネージャーは全然別のものということ。これ必ず覚えておいてください。ひとえにリーダーシップとは一体何なのか。それを皆さんにお伝えするともうこれだけです。組織をリードする。これだけなんですよね。リーダーというのはリードする人です。マネージャーというのはマネジメントする人です。リードすることとマネジメントすることは全く別の話ですので、リーダーとマネージャーを兼任してもいいんですけど、リーダーイコールマネージャーにはならないということです。ですからリーダーシップを発揮するということは単にきちんと組織のメンバーをリードできているかどうか、この一点だということです。もちろんこれが簡単ではないんですよ。簡単ではないからこそリーダーシップを発揮しようとするときはそのことだけに集中する必要があるんです。ですから今回の講座ではリーダーシップとは何かということをお伝えするために、これはリーダーシップには入りませんよという話をしていきたいと思います。ではですね、まず皆さんに覚えていただきたい、まあシンプルな考え方としてこちら、あり方とやり方、このことについてまず覚えてほしいんですよね。あり方というのは目標とか、会社で言うとビジョンとかゴールみたいなものです。あるべき姿とかありたい姿、これはあり方と言いますね。で、その目標とかゴール、これを達成させるためにどうやったらいいのか、これがやり方ですね。なのであり方とやり方で分けた時に、リーダーというのはまずあり方に焦点を合わせて、組織のメンバーがそのあり方に達するまではリードしていかなくてはならない、こういうことなんですよね。もう少し噛み砕いてお話をしていきたいと思います。その他の問題解決力アップ講座で紹介している話、今から少しだけレクチャーします。詳しくは問題解決力アップ講座の動画をご覧ください。基本的な話をしますと、まずあり方があります。現状があります。あるべき姿と現状とのギャップが問題と言います。問題というのは3番目に明らかになることなんですよ。あるべき姿よく分かりません、現状も正しく把握できていませんにもかかわらず問題は言えるということはないんですね。100点満点で80点取りたい、これが私のあるべき姿、ありたい姿だとします。で、現状はというと60点しかなかなか取れないということは、問題は20点足りないということです。ですから80点と60点というこの数字がないにもかかわらず20点足りないというこの問題を明らかにすることはできない。じゃあこの20点のギャップをどうしたらいいのか、そのためにどうやればいいのかというやり方が出てくるわけですね。で、問題を正しく特定できた、問題発見したら次は課題を設定しなくてはならない。問題を特定してこの問題を解決するための唯一無二の解決策は存在しません。先ほど言った通り、テストで80点取りたい、20点足りない、じゃあこの20点の不足分を補うための唯一無二の勉強方法はあるかっていうとないじゃないですか。で、 ですので課題は何かということを設定していきます。これが課題設定ということです。例えば英語のテストで言うと、私の課題はボキャブラリーが足りないことですとか、まだ文法のことを正しく理解できていないとか、リスニングスキルが弱いんですとか、こういった課題を克服しないと100点満点で80点の結果を取ることができそうにない。じゃあどうしようかということになるわけですね。じゃあ課題が決まりました。いわゆるやり方的な話になってくると思うんですけど、じゃあそのためには何をして何をやらないのか、戦略、そしてどういう方向性でいくのか、方針、計画、そしてそのための知識とかスキル、そのための仕組み、いろいろ考えなくちゃいけないことってありますよね。特にビジネスにおいてはそうです。3年後5年後会社としてこういう風になっていきたい、そこから逆算すると単年度の予算計画はこうなると、じゃあそのためには一体どうすればいいのか、現状を正しく認識して、で問題を明らかにして課題を設定していく、こういう順番ですよね。じゃあこの中でリーダーがやるべきことは何か、ないんですよ。ここまでの話はリーダー以外の方がやってもいいんです。えって皆さん思うかもしれないですね。大体リーダーが兼任してるかもしれない。目標を設定して、そして現状を把握して、そして問題を明らかにして自ら課題設定する。この課題解決のためにどのような戦略、どのような方針、どのような計画を立てるのか、どうマネジメントサイクルを回して、どのように組織メンバーの知識習得スキルアップを促していくのか、そのために効率的な仕組みを導入したい。じゃあその仕組みとは一体何なのか、全部考える人がいるわけですけど、いいんです、他の人に任せても。リーダーの役割は一体何か、それは冒頭にお話した通り一個だけなんですよ。それがここに達しなさいということ、それに対してずっと言い続けることなんですよ。なのでリーダーというのはどちらかというと論理的じゃなくてもいいんです。感覚的な方がいいかもしれないということです。極端な話、何が問題かわからない、どういう課題を設定したらいいのか私にもわからない、どんな仕組みを導入したらいいのかわからないし、メンバーのスキルをどのように上げたらいいのか、どういうスキルが必要なのか、どういう情報を手に入れた方がいいのか、何を分析したらいいのか全然わからない、君に任せた、あなたに任せた言ってもいいんです。でもリーダーとしてはとにかくここに持ってってくれということです。そこに執念を燃やしてほしいということです。このあたりのことを考えすぎてしまうと、まあ、難しいんじゃないかなって自分で思っちゃうわけですね。で、自分で言い訳も言えます。だってこの目標を達成させるためにはこういうことがなくちゃいけないし、それ今のところないじゃないですか、だから難しいんですよって自分に言えますよね。できない理由を自分自身で発見してしまうということがあるわけです。それはどちらかというと他の方に任せておく、実はそっちの方がいいんですよ。そうするとなんでできないんだっていろいろ言われる。いや、そう入ってもいついつまでにはやらなきゃいけないじゃん、なんとかしてよっていうことなんですよね。なんとかしてって言われても、言われた方は思うかもしれないんだけど、でもどうしたらいいんだと、あの人全く融通が利かない、どんなにできない理由を言っても受け付けてくれないと、そうするとどうしたらいいんだ、どうしたらいいんだって考えますよね。で、自分で考えてもしょうがないんだったらいろんな人に相談する、自分なりに勉強する、他者を研究する、他の部署の人の話を聞いてみる、そうするとあ、これまでのやり方ではダメなんだ、この会社のやり方を少しカスタマイズして我が社でやってみてはどうか、こうなっていくわけですよね。もちろんここはバランスがとても重要なので別の動画でお話をしますが、理不尽なあり方、つまりどう考えても達成できないような目標、いくら発想の転換をしたとしてもこの期間でこのゴールは達成できないでしょうというものだったらダメです。でもメンバーみんなも、いや難しいかもしれないけどでもできないことはないよなっていう目標だったら、リーダーがやるんだと、ここまで持っていくんだってずっと言い続ける。そうすることによってみんなが成長していくわけですよ。皆さんの新たな伸びしろが発見されたり、今まで見つからなかったメンバーそれぞれのポテンシャルとか可能性が引き出されたりするわけですよ。これが一番重要なリーダーの役割なんです。ですから繰り返し言いますけど、リーダーというのはこのあり方に焦点を合わせて、どんなことがあったとしてもとにかくここまで持っていくんだと言い続けることなんですよ。そこまでいかないんだったらずっと言い続けるんですよ。何してんのと、自分はわからないけどもし迷ってることがあるんだったら誰々さん聞いてみなよと、何でも使えるものを使うんだよっていう、こういうやつです。 リーダーシップを発揮できない人っていうのは言ってもなかなか聞かないんですよねとか、何回かメンバーには言ったんですけど、あんまり言っちゃうとね、まあモチベーション下がってもいけないし、まあ最悪の場合会社辞めちゃうかもしれないじゃないですか。だから私あえて言わないようにしてるんですっていう、こういうのってどうですかということです。理不尽なあり方、目標はダメです。ですけど誰がどう考えたってそれはできるでしょう。どういうこと？その他の KPI マネジメント講座で KPI の設定の仕方解説しています。そこもぜひ見ていただきたいんですが、大きな目標、例えば営業でいうと売上目標とか利益目標、こういった KGI キーゴールインジケーターは絶対達成しろと、もちろんそれも言い続けるんですけど、課題を設定してこの課題解決のための KPI ってものが出てくる。そうするとその KPI が今度はあり方になりますね。例えば1ヶ月間お客さんのところに50回接触しようと、で現状はっていうと、まあ、30回から40回ぐらいしか行けてないと、で10件20件ギャップがあるんです、これが問題ですねと、どうしたらいいんでしょうねと、どうしたらいいかはわからない、まあ、いろいろ課題があるでしょう。でも1ヶ月間にその50件お客さんのところにお伺いするってできない？いやできるよね。1ヶ月間の50件の接触をとりあえずやろう、それができてないってのはダメじゃんっていうことなんですよ。期限が近づいてきて、なんかあと7、8件なんですけど、このままだとなかなか難しいですねって言われたら、いやそうじゃなくて、数合わせでも何でもいいから、とにかく50件はやりきるんだよっていうのがリーダーの務めです。件数って分かりやすいですね。例えばスキルとかもそうですね。お客さんのところに行ってこれぐらい話ができるようにしようよ、これぐらいの質問ができるようにしようよ、これぐらいのヒアリングとか、これぐらいのクロージングができるようにしようよと、こういったコミュニケーション能力はつけようよって言っていても、なかなかそれに達しないというんだったら、しょうがないなって諦めずに、質問力を磨けって言ってんだから、それはやりなさいよ。そのために、どんな本を読んだらいいのか、どういう研修を受けたらいいのか、それは自分で考えて、もしくは誰かに相談して、それをするためにコストが必要だったらちゃんと申請して、とにかくここまで持っていきない。これです。これをやるのがリーダーの務めである。ということです。今回の講義は以上です。ありがとうございました。